皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は行き過ぎから戻ってくるという知恵という話です。行き過ぎから戻ってくるっていう話はですね、前にも何回かしたことあると思うんですね。世の中の転換期、物事の限度っていうのはなかなか事前にはわからないもんですね。例えば車運転しててですね、目の前の信号が赤信号だと、で赤信号の手前に停止線があると、まあこの停止線が見えればですね、その前で止まればいいんですから、まあ普通にブレーキかけてですね、まあ普通ちゃんと止まれますわね。ところがやっぱり例えば好景気の末期、不景気になる転換点ってこれなかなか分かんないんですよね。まあバブルなんかもそうですけども、好景気や不景気になる転換点って、まああるいは不動産価格がね、上昇から下落に転じる点ってこれなかなか分からなくてですね、まあ言ってみれば、もしここが天井というの分かればね、買いはそこまで、そこから先は売りに転じればいいんだけど、こんな簡単な話じゃないんだけども、いや、それはなかなか分かんないよね。あと人間の体力がそうですよね。まあとにかく頑張って仕事して、どんどんどんどんいけるかなと。まあ頑張ってやってるとですね、まあやっぱりちょっと不摂生がたたったり、無理がたたりますと、体にやっぱりガタきますよね。そうするとどっかでガクンと病気になっちゃったりすることありますよね。で、まあそのなんとなく調子が悪いなと、昔と違うなという状況の時に、もう少し頑張れるかな、いやもうちょっとこれ危ないかなと、ここでちょっと少し休むか、あるいはまだ行くかっていう迷う時期っておそらくみんなあると思うんですよね。で、そこ終わってなかなか分かんないですよね。この辺りは限界かなと思ってやってたら、いや、なんか意外にさ、なんともなったってこともあるし、いや、まだまだいけると思ったら、なんか、えらいなんかね、不調になっちゃって、しばらく入院しちゃったとかいう話もありますよね。だから、どうもやっぱこの、天井ってなかなかわかんないですね。それから、この話は実はその、1970年代の、第一次オイルショックの時のですね、石油の話がそうなんでね、ローマクラブっていうのが当時ありましてですね、そのうち石油がなくなるんだと、石油がなくなるとですね、それは地球の文明崩壊するっていう話が出てくるわけね。要するにエネルギーの使いすぎがですね、世界を崩壊させるって話が、まさに50年前の石油危機の頃大きく宣伝されるわけですね。だからもう石油は使わないよ使わないよって話になったと。そしたら実際にですね、何が起きたかっていうと、石油はなくならなかったんですね。でもなくならなかったらもっと大きな問題が起きたんですよ。この石油の使いすぎによる問題ですね。まあ、気候温暖化とかいろんな問題出てきまして、でその時にまたちょっと新しい話が出てきまして、我々はそのまあエネルギーの使いすぎから無事に戻ってこれるかどうかって話になった時に、どうももう今からあれは90年代後半だったかな、20年ぐらい前ですね、もうどうもちょっと無事に戻ってこれそうにないと、言ってみれば元の体に戻りそうにないと、ちょっとこれはもうここでエネルギーのこと、社会のことも今までとは違う社会に移行するしかないと、元には戻らない、下手すら破綻に行くという可能性すらある、そういう状況を超えたんじゃないかって議論があったんですね。で、まあ、特にリーダーシップの問題っていうのはですね、いつもそこの問題がおそらく重要な問題の一つですね。どこで引き返すかですね、どこで道を変えるかですね、なわちどこまで買いでいって、どこで買いを止めるか、どこまで攻めていって、どこでそれをやめるか、この進出ポイントを決めるっていうのはものすごく難しいことですね。まあ調子のいい時にどんどんどんどん調子よく仕事をするのは割と簡単だし、それから調子の悪い時にひたすら引き締めするのもですね、まあ人の苦労さえ、人の悲しみさえ気にしなければ大したことないですね。実際そういう情け容赦のない会社ってあるでしょ、情け容赦のない会社は平気で人の首切りますよね。そういうのっていうのは、まあ言ってみればそれに慣れちゃった人にはあまり難しくないんですよ。それ攻めるっていうのもそうですね。売買ゲームで商売が増えていくようなものに慣れちゃった人が、まあ売買ゲームだ売買ゲームだって言って商売するのは難しくないんですよね。問題はその両者のちょうど継ぎ目のとこですね。 で、一般論として言うならばですね、そろそろ怪しいと思ってきたら周りを気をつけましょうと。表面張力みたいなものがあって、表面張力でそのコップの上に自分自身が浮かび上がった時は四方を見える景色が違ってますよと。コップの縁が見えていたのがコップの外側が見え出しますよ。これは表面張力が上に浮かび上がってる証拠ですよ。それはもうこの先あと一滴水垂らしたら水がこぼれることがあるから大至急戻ってくださいよっていう話を前にしたと思うんですね。はい。要するに行き過ぎっていうのは多分見え方も感じ方も自分の体力もなんか不思議な感じになると思うんですね。これはいろんな仕事をした方ならおそらくみんな実感あると思うんですけども、なんかやりすぎで終わるって言いますか、バブルでも何でもね、やりすぎで終わる寸前っていうのは一種異様な雰囲気があるんですよね。体もそうかもしれないね、体調もね。あんまりこうなんか忙しくやってるとですね、なんかランナーズハイみたいな気持ちになる一方で、なんかちょっと変だなと思う時があるかもしれませんよね。で、そこが引っ返すポイントだということなんですね。で、それ自分でやるのはそれ簡単にできるんですけども、やっぱこう組織動かしたりとかチーム動かす場合ってのはですね、やっぱそこのところはいつもですね、半歩早いリーダーシップでいかないといけないと私いつも思ってるんですね。そのリーダーの立ち位置ってのはですね、いろいろ難しいと思うんですけども、ボトムアップってのは基本で、今の時代はね、皆さんこう後ろから支援していくんですが、こと進路に関してはどっちに向けて舵を切るか、アクセルからブレーキ、ブレーキからアクセル踏み替えるか、このポイントはやはりリーダーが判定する必要があるんですね。というのは、そのいろんな部下たちの話、チームメンバーの話を聞いてると、あるいは仕事の様子を見てると見えてくると思います。ああこれ景気が良くなってるなとか悪くなってるなとか、あるいは例えばこのチームメンバーのこう様子見ていてですね、だからちょっとこれ過労気味だなとか過労気味でないとかですね、こう様子見てて分かると思いますよね。あるいは自分自身であちこち行ってですね、今どんなところにいるのかっていうのはだんだん分かってくると思うんですね。で、こういうのっていうのはですね、おそらく現場の人たちっていうのは今日の仕事が忙しいですから、まああまり気がつかないかもしれないんですね。今日の仕事が忙しくてなんとなくよく売れないっていうのは自分の頑張りが足んないからかなというふうに思ってることもあるでしょうし、あるいはなんかどんどん売れちゃったっていうのはですね、いやこれは自分がね、うまく自分が頑張ったから売れてんだろうと普通思いますわね。バブルだったら普通思わないもんですよ、あれ。だからその現場で働いてる人って意外に分かんないことがあるんですよね、その世界に没頭しちゃってるから。そうするとやっぱり結局やっぱりリーダーってたまには一番前に向かなきゃいけなくて、半歩先を見て、ああこれはそろそろ引き返した方がいいなと、ああこれは、まずいなと、変えるものは変えなきゃいかんと、でどう変えるんだと、何をするんだということをやっぱり自分で感じてみんなに言わなきゃいけない瞬間ってあるんですね、ドクターストップみたいなものですよね、それね。ちょうどだから、まあそういうものがね、今までこうないがしろにされてきて、すなわちこう変化の少ない時代っていうのはですね、あまりそういうことを気にしなかったんですね。なわちもうアメリカの属国であることが日本の国益だっつってゼロ金利に甘んじてですね、でとにかく大きくすればいいと、大きくしてあとはリストラだけしてればいいと、もうその一点張りでやってるとですね、それいつ終わりにしたらいいかって結構分かんないところ多かったですね。ところが近年、コロナもあって、あらが会社が組織がいつものように回らないと、供給不足もあると、それから人手不足になってくると、こうなると合理化リストラだけでは会社回らないじゃないですか。だからもうその時点ではとっくの昔にその道はもう変わってるんですよ。ところがその道が変わるのをですね、理解してないところは今更どうしようもないってところで諦めて廃業しちゃうみたいなところすごく多いでしょ今ね、でだからやっぱりですね、こう一つの安定に甘んじて、で道を変えない、今日は何だっていうことをしない、考えないっていうことはすごく危険なことなんですね。やっぱりやっぱそれなりにですね、道を決めるっていうのは一人一人の個人にとっても組織にとってもすごく重要なことで、私は前からこれを申し上げてると思うんですが、まず第一にできる仕事は早めに片付けましょうと私はいつも思ってますね。とにかくできる仕事を早めに片付けて、できる限りその まあ雑事に暴殺されないように忙しく殺すって字書きますよね。雑事に暴殺されないようにまず暮らすっていうことがすごく重要ですよね。仕事は整理整頓しといて、雑事に暴殺されないようにしておくと。そしてやっぱり決まった所作を繰り返す。仕事もやっぱり形があるでしょ。形を崩さずにやることを基本にしていくといいと思いますね。形を崩さずにやるとですね、変化がよく見えてくるんですよ。例えば朝必ず6時に起きて、で6時半から30分例えばその散歩するということを自分でやってるとですね、6時に起きた時のその時のその気温、日の上がり方、それから30分の散歩でどんな花が咲いてるか、あるいはその30分の間に何を見たか、これってやっぱり日々変化が分かるんですね。定点観測の重要なポイントですよね。だから仕事も同じなんですよね。同じようにいつも定点観測してると、そこに変化が見えてくるんですよ。ですから結局その時代の本当の道の分かれ目を知るのっていうのは、やっぱり自分自身の仕事を整理整頓して、行動も整理整頓して、きっちり定点観測をすると、自分の仕事を生活の型をしっかり作って、その中で型と仕事で見えてくる定点観測を大事にする、これに尽きるんじゃないかと思うんですね。確かにお勉強も大事でしょうし、それからやっぱりなんかその視察も大事ですが、それだけだとですね、よくわかんないんですよ。やっぱり定点観測をする、規則正しい生活仕事をするっていうのは、結局一番ですね、私は変化に対して強いんじゃないかと思うんですね。それからその前にも言ったと思いますけども、人が物を感じる、物を認識する場所って頭と心と腹の3つがあるんですね。で、頭は理性で、心は気持ちで、腹は覚悟ですね。例えばその何か物を見た時に、いきなり感情で物を見るとですね、わあ怖いとか、わあ嬉しいとか、わあ腹が立つとか、わあ悲しいとかいう気持ちが先に立つんですね。例えばなんか株の暴落なんか起きた時でね、わあ怖いって思う理由は、それよくわかるんだけども、怖いって思うかチャンスと思うかってあまり関係ないんですよね。株の暴落は暴落なんですから、要するにその瞬間に何をするか事前に決めといて、暴落したらこうしようと決めた通り、その通り実行すればいいだけのことですよね。暴落のぼの字を聞いたらパッと行動して、でその時には少し腹もいりますわな。事前に決めた通り、なんかそれ行動するんだから今までと違うこと始めるわけですよね。腹もいって、でとりあえずやるべきことやった後ですね、おお、それにしても今回のすごかったなと、恐ろしいことだわいと。感情は一番最後でいいですよね。なんか落として割っちゃったと、なんでお前落として割ったんだ、ふざけるなって怒ってる人いますけどね、怒ったって何したって、それ割れたもん割れたもんなんですね。でだからその怒る前にですね、割れたと、じゃあそれどうしますするかと、どうやって片付けるかと、でどうやって詫びを入れるかと、どうやって怒るかと、それ決めて、それから詫び入れたり怒ったりってことすればいいわけですね。だから感情って一番最後なんですよ。まず頭で受けて、で腹でそれ行動して、最後は感情ですよ。感情は時間のある時にやればいいんですよ。感情は時間のある時にやるんです。仕事の最中とかですね、取り込んでる最中に感情を持ち出したらね、ろくなことありません。でもなんかネットなんか見てるとありますよね。いろんなニュースにいきなり感情で反応する人いるんですよね。いや、あれ多分人生大変だと思うよ。何か起きましたっていきなり感情で、気に入らないとか、けしからんとか、嬉しいとかですね、多分大変だと思いますよ、そういう方の人生って。もうとにかくいつも心があったり下がったりね、なんかやっぱりなんか怖くなっちゃうんじゃない、あんなことやってんと。怖くなっちゃうと思う。ねえ、やっぱりそれは感情あったってさ、それは人のことだしさ、なかなかね、世の中のことって自分の思った通りになりませんものね。感情は後でもいいんじゃないです。だからその好きとか嫌いとかね、今だったらロシアか、ロシア好きとか嫌いとかさ、ほら怖いとかあるかもしれませんけども、いやそうは言ったって動いてるわけでしょね。え、動いてんだから、まず動いてて、じゃあどうすか考えて、まあそれからさ、ひでえ国だとかさ、なかなかいい国だとか、まあ感情は最後でいいですよね。でそういうのって実はですね、その行き過ぎから戻ってくるときにすごく重要なことなんですね。 行き過ぎから戻ってくるというのはですね、感情が支配すると大体大失敗するんですよ。はい、行き過ぎから戻ってくる、すなわち分岐点でですね、ちゃんと分岐しなきゃいけない、そのポイントってのはね、感情が大体入ってくると邪魔するんですよ。もっともっと稼げるんじゃないか、ここでなんかね、その降りちゃったら俺は負け組に思われるかもしれないと、俺はもっと金稼がないかんじゃないかなって変な気持ちを起こしたりですね、クソここで負けたくないなと思ったりするとね、うん、それダメなわけ。そんな感じを後回しでいいんですよ。今回は負けたなと、今回はさ、一本取られたと、撤退撤退とね、吉田茂の言うように負けっぷりは良くするとね、まあ先制降伏で、どうする考えると、うん、全ては交渉であると、それぐらいでいきゃいいわね。今回ロシアなんかもすっかり落ち着き払ってるんじゃないですか。本当に落ち着き払ってて、あの国は大体近年私戦争でアップセットしたの、戦争でなんかこうおったまげだったのは見たことないですよね。おったまげるのは大体イギリスアメリカの方ですよ。まあ、とにかくイギリスアメリカは最近たまげたことばっかだな、彼らにとってみてさ。あれだとあんなことでやってたら行き過ぎから戻るとか撤退なんかできるわけはないですよ。だからやっぱりね、感情で物を見るとか、あと記憶で物を見るね、そのなんか感情記憶が出てきてですね、物を見るとか最悪ですから、そこは自分をちゃんと訓練していただきたいと思います。ランスになればなるほど、そういうなんか感情を、感情としっかり付き合う訓練は、あるいは腹を据える訓練は非常に重要だと思います。まあそこにおいてですね、まあ何が効果的なのか、まあそれは人によりけりだと思いますよ。勉強すればよくわかるという人もいますね。すなわち感情を乗り越えるのは頭でやるという人もいるし、あるいは腹でやるという人もいますよね。例えばその武道なんかそういうものなんかはしませんけども、怖いとかいう感情よりもまずやっぱり澄み切った、ね、気持ちで腹を据えていけばね、言ってみれば怖さも何もないという、そういう気持ちですね、そういうものあるかもしれません。でまあとにかく訓練だと思いますね。子供ってだからとにかく気に入らないと機嫌が悪いと最初赤ん坊も泣きますもんね。で楽しいことは笑いますもんね。だから人間というのはその感情から生まれてくるもんですよね。頭もないし腹もない、感情から生まれてくるもんだから、だから感情そのものってのはまあ赤ん坊のままだってことなんですよ。赤ん坊のままだってことで、嫉妬ばっかりやっぱりですね、社会出るとですね、苦労が多いと思いますよ、赤ん坊のままだとね。だからやっぱり頭と腹もちゃんとないとダメで、でそれがないとやっぱりですね、行き過ぎから戻るっていうのはなかなか難しいと思います、正直言って。錯乱状態になっちゃうんですよ。何を守るべきで何を捨てるべきかの判断がつきかねちゃうわけですね。その何を考えればいいかことになっちゃうんですよ。私も30年前のね、平成のバブル崩壊の時にいろんな方見てきましたけども、そういう人多かったですね。感情をちゃんとコントロールできる人はまあ大体上手にやるんですよ。はい、大変ではあっても要するに腹さえ据えればなんとかなる、腹を据えるのもある経験ですからね。でもやっぱ感情をコントロールできない人は、まあ、とにかくバブルは傷口広げるばかりだった。本当に傷口広げるばかり、感情をコントロールできない人は凄まじかったですよ。余計なことやんなきゃいいことばっかりやりましたからね。まああれが人間ってもんなのかもしれないけども、やっぱりその危機が来る前にね、大変なことが起きるまでにやっぱりちょっと訓練が足んなかったのかなと、自分自身の鍛え方が足んなかったと、その結果としていよいよとなった時にですね、何とも早いみっともないことになったと、私はそんな感じがしますね。海外なんかの場合はその感情をむき出しにすることに対するそのものすごいね、やっぱりやっちゃいけないことだという、そういう常識が強いじゃないですか。子供の時からだからやっぱり感情をむき出しにするようなことは抑えつけられますよね。まあだからまあ頭とか腹でこう動くようなんですが、しかしそんなこと言ったって感情は感情だから本当はみんなあるのよ。表現を抑えてるだけでさ、むしろ日本人以上にものすごい感情で動いてる局面って多いですよね、見てるとね。まあそれが人間ちゃ人間なんだけども、とにかく今みたいに、時代の転換点は行き過ぎから戻ってこないといけないことたくさんありまして、ここだからちゃんと頭で考えて腹据えないと難しいですよ。感情が先に立って何かやってたら全部それ失敗すると思ってください。 ここはだからですね、ちょっと思い当たる節があったら自分自身直していただきませんと、やっぱりご自身が多分大変なことなんだろうなというふうに思います。平成の経験見ましてもね。しかしまあそういうことを繰り返しながらですね、人間って成長していくんだと思うんですね。だからまあ可愛いもんです、人間ってのはね。そういう小さな小さな苦労を重ねながらね、成長していきますから、まあこれも一時のことと思ってね、頑張っていただければよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、行き過ぎから戻ってくるという知恵ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。